皆さんこんにちは。京都は烏丸上庁舎町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、5月27日第176回目の配信です。先週は新型インフルエンザの話で持ちきりでしたけれども、関西では発見が早かったこともあって、今週になって京都もだいぶ落ち着きを取り戻しています。学校もすべて元通りに通えるようになりました。あとは修学旅行生などもう皆さんが戻ってきてくださるのを待つばかりです。ちなみに今日私は京都御苑の中にある京都観光神社にお参りをしてきました。もう一日も早く京都に観光客の皆さんが戻ってきてくださいますようにと、本当にねお願いをしてきましたので、また京都をどうぞよろしくお願いします。さあ、間もなく6月ですね。ホタルも飛び交う季節です。では水月の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。6月1日月曜日に北野天満宮で雷よけのお祭りが行われます。正式には日の御子社例祭と言いまして、五穀豊穣と落雷が少ないことを祈るお祭りです。開門の午前5時から終日まで、雷よけのお札やお守りが参拝者に授与されます。朝5時前から行列ができるというこの雷よけのお守りなんですが、最近はゴルフの愛好者や釣りの、釣り好きの方の間でも人気だそうです。詳しいことは北野天満宮へどうぞ。電話 075-461-0005 番です。次に6月の1日月曜日と2日火曜日の2日間平安神宮で京都滝技能が行われます。午後4時半に開場、開演は午後5時半からです。境内にかがり火がたかれ、朱縫の社殿がライトアップされる中、観世流、金剛流、大蔵流による幽玄の世界が繰り広げられます。料金は前売り3000円、当日4000円です。京都滝技能について詳しいことは事務局へどうぞ。電話は 075-771-7230 番です。さて6月の2日は本能寺の変があった日です。普段は非公開のお寺阿弥陀寺で信長を祀る法要が行われます。時間は午前9時から午後4時までで一般公開もされます。信長の遺体は一般には本能寺の変の後見つかっていないと言われているんですが、織田家と縁の深い清玉上人という方が本能寺の変の直後に急いで本能寺に駆けつけて信長の遺体を隠してお寺まで持ち帰って供養したという説もあります。今も阿弥陀寺では一般のお墓と紛れるように信長のお墓、そして息子信忠のお墓が2つ一緒に並んで立っています。このほかこの本能寺の変で一緒にいたと言われる森蘭丸ら森三兄弟のお墓などもありまして、織田信長ファンにはまたとない機会になると思います。場所は寺町今出川を上がったところにあります。お問い合わせは阿弥陀寺へどうぞ。電話 075-231-3538 番です。なおこの阿弥陀寺の信長記については京キラ阿弥陀寺というキーワードで検索をしていただくと、以前私が取材しました京キラブログの記事が残っています。そちらは写真も満載ですので、どうぞ参考にしてみてください。さてもう一つですね、今度はこちらは募集のお知らせです。内閣府によりますと、京都御苑の中にある5年ほど前にできたばかりの京都迎賓館で毎年時期を決めて公開をしているんですけれども、今年度の一般公開を全国民を対象に今年の7月の21日火曜日から28日火�曜日までの8日間、そして京都府民と京都市民の方は同じく7月の21日から始まって、こちらは7月の30日木曜日までの10日間を対象に募集をします。 一般参観のご希望の方は希望の日を書いて往復はがきで申し込んでください。今月中5月31日までの消し印が有効です。宛先です。郵便番号600-8691 番、600-8691 番、日本郵便の、京都支店止めです。日本郵便京都支店止め、京都迎賓館参観希望係宛にお送りください。申し込みは往復はがき1枚で2名までとなっています。記入の必要事項など細かく決まりがありますので、詳しいことはテレホンサービスをご利用ください。電話は075-223-2258 番、自動音声になっています。結果は6月の下旬に通知される予定です。なお、内閣府のホームページでも、ご案内しています。京都迎賓館一般参観という言葉で検索をしてみてください。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。まもなく6月ですね。6月の1日は衣替えの日です。そろそろね、会社や学校などで夏の制服に変わるところも多いのではないでしょうか。今回はそんな旬の話題、衣替えについてお話ししたいと思います。もともとは、日本人が普段和服を着ていた頃ですね、この日6月の1日に裏地をつけた合わせの着物から一斉に一重に変えた風習が今に残っているものです。平安時代の宮中では4月と10月の1日に行われていたようでして、特に4月の1日、この衣替えを綿抜き、つまり綿入りの衣服から綿を抜いたから、そう言ったようですね。でこの綿抜きなんですが、漢字は抜くという漢字は貫くという漢字を書いて綿抜きと言います。そういえばですね、東北地方に4月1日と書いて綿抜きと読む名字があるそうです。さて、宮中の行事だったこの衣替えもだんだんと庶民に広がっていきまして、時代は下りまして、江戸時代になると衣替えはなんと年に4回になったそうです。4つ、ご紹介しますと、まず寒い季節の9月の9日から3月の末までは防寒用の綿入れを着て、そして春先の4月の1日から5月の4日までと、それから秋の初め9月1日から8日までの期間は合わせを着ます。そして、最後に暑い夏の5月の5日から8月の末まで、この期間は裏地がない片びらと呼ばれる一重の着物を着るようになりました。ですので、この 4つの種類の、衣替えの期間があったんですね。でこの片びらなんですけど、京都の私鉄に嵐電というのがあるんですが、そこに片びらの辻という駅名があります。まさにこの片びらという漢字を書くんですが、これね、なかなか読めない駅名としても有名なんですよ。さあ、そして明治になりますと、もう洋服が増えてきますね。そして、政府によって6月の1日を目安に夏の衣替えを、それから10月の1日に冬の衣替えをするようになったようです。この衣替えね、もともとは平安時代の宮中の行事につながっているということです。季節感がね、だんだん現代ではなくなってきてしまっていますけれども、四季のある日本ならではの楽しみでもあると思います。今年はね、しっかりけじめをつけた衣替えをして生活をピリッとさせてみませんか。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第176回目はいかがでしたでしょうか。先ほどね、ヘッドラインで京都迎賓館の一般参観の募集についてお伝えしましたが、1年に本当にね、わずか 1,2 回ぐらいしかこの募集がありませんので、ぜひこれを機会に応募をしてみてください。赤坂の洋風の迎賓館とまた全くね、雰囲気が違いまして、純和風のすき家建築です。 お庭は少しモダンな和風でして、水の揺らぎがとっても美しい効果を見せるようになっています。そして室内の調度品も、京都ならではのね、西陣織や蒔絵などの漆工芸の家具なんかもたくさん見られます。京都の伝統工芸の匠がもう腕によりをかけてね、取り組んだ素晴らしい建物になっています。きっとね、国賓の方も洋風の建築よりもきっとこの京都迎賓館に来て初めて、あ、これが日本なんだな、日本に来たなって心の底から実感されるんじゃないかなと思います。さあ、では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。